ご神君、一つ。神、信心のなき人は、親に功のなきも、人の道を知らぬも同じことぞよ。信心するなら、拝むだけ、参るだけでなしに、信心の道を習い、行い、行じて、おかげの道を体得し、世の中のほとんどの無信心の人たちに、教え、導いてゆかねばならぬ。導きの親になるこそ尊けれ、人も助かる、神も助かる。人も助かる、神も助かると。神様が助かると仰せられる。さあ、神様が助かられるとは、よく私どもが人から手伝いをしてもらうと、ああ助かった、あなたのおかげで助かりましたというようなことを申しますね。そういう意味においての神様が助かられると今日はいただきました。助かるという意味、命を助けられましたとか、いわゆるそういう難儀な局面から助けられるという、そういう助かりもありますけれども、今日はその助かるというのが、お手伝いをしていただく。神も助かる。それは人間が神様のお手伝いをして、神様も助かられる。いわば少し楽になられる。というふうに感じさせていただくのですね。そういう神様が少しでも楽になられる。助かられる。そのためのお役に立つ。それはどういうことかというと、やはり私どもが、人間が、その、神様が人間に教えようとしておられるけれども、なかなか人間がわからない、そのことの一つが、この世には何のために生まれてきたのか。人間もそれを求めますけれども、なかなかその何のために生まれてきたのか。理由がよくわからない。神様もそのことを教えようとされるけれども、なかなか人間が理解しようとしないというのか、理解できないというのか、その訳をわかるお手伝いをさせていただく。そうすれば、ああ神様もよかった、ああわからせてくれた、ああ助かったということになるのではないでしょうかね。では人間がこの世に何のために生を受けたのか、あるいは私どもが生かされている人間だと申しますね。生きている、自分で生きようとして生きているのではない。天地に生かされているのだ、神様に生かされているのだという、そのことがわかる、あるいは悟らせていただく。ではその生かされているのは何のために生きているのか、生かされているのか、私どもが生きる、夢を叶えるために生きる、あるいは喜怒哀楽観楽を楽しむ、楽しむことのために生きるというようなものがあるのかもしれませんけれども、私どもが生かされているとすれば、何のために生かされているのか。ただ生かすために生かされているのか。花をめでます。花を生かします。美しい花を咲かせるために生かしている。食物を育てます。食物、いや、植物ですか。植物を育てます。それは、例えば、大根なら、大根。大根は、大きくなって収穫する。そのために育てようとします。きゅうり、あるいは柿、ぶどう、りんご、実が実り、その実った実をいただく。そのために、実を実らせるために育てようといたします。育てるには、いろいろその理由があるわけでしょうけれども、私ども人間が生かされているというならば、ただ生かすために生かしている。 ただ人間が生きているのを見て楽しいから生かしている。鑑賞用に生かしている。まあ、そういうこともあるのかもしれませんね。近況などありますね。しかし、そう何かしら神様が願いを持って生かしておられると私は思うのですね。それはそれこそ、その成長を楽しみに生かしておられるのではないでしょうかね。私どもがよく花を育てたり、花が咲くのを楽しみに育てるわけですね。何かが実るのを楽しみに育てる。いわば育てているわけです。神様も人間を生かすというのは、人間を育てようとしておられる。その育てるために生かしておられる。と考える方が妥当ではないでしょうかね。神様はただ人間を生かすために生かしているのではない。人間が育つのを楽しみに生かしておられるのだ。では、どう育つのか。まあ、究極のところ、人間が正しく育って、神の子である人間が正しく育ち、神になる。その神になることを楽しみに、人間を育てておられる。というのが、行き着くところでしょうけれども、そこまで行ってもなかなかわからない、理解しがたいところがあるでしょう。けれども、確かに神様は人間を育てようとして生かしておられる。ということには違いないと思いますね。また理解しがたいのではなく、これならば理解がしやすいだろうと思いますね。神様は人間を生かしておられる。それは人間が育つのを楽しみに育てるために生かしておられるというのか、生かすというよりむしろ人間を育てておられるのですね。人間の成長を楽しみに育てておられる。それはもちろん人間の目から見れば肉体が育つということでしょうかけれども、神様の目からご覧になれば、まあ肉体ももちろん育つということもありましょうけれども、その心が育つ。人間の心が育つのを楽しみに育てておられる。待っておられる。育つのを待っておられる。というのが神様ではないでしょうかね。では、どういう心が育つのか。その私どもが育つまず第一の心は泥の心だということですね。師匠が泥の心で八分目まで登ることができる。後の二部は天の心でとも教えておられます。あるいは実意丁寧神信心とも言われますが、そのやはり天の心、地の心、日月の心が育つ。その天の心、地の心、日月の心を育てようと、私ども人間の方もそこに目指しを置くならば、そこに和らぎ喜ぶ我が心も育ってくることになるのですね。なぜか、それは私どもの目指すところと、神様が私どもにかけられた願い、目指すところとが同じになる、一つになるからだと言えますね。まず私どもが育てなければならないその心は、やはり受けて受けて受け抜く泥の心だと。この泥の心ができませんと、それから先のいよいよ心を育てようというそのこと自体がなかなか難しくなります。神様のお働きを 従前に受けるということが難しくなります。まずはその泥の心、受けて受けて受け抜く心を育てるということ、そこからいよいよ大きな心も豊かな心も美しい心も育てることができるようになります。まずは育てるための土壌を作らねばならないというわけですね。その土壌を作るということが、私どもの心の中に泥の心を作る、受けて受けて受け抜く心を作る、その土壌を耕し、土壌ができたところに初めていよいよ本当の意味においての心の成長が促進されるというのでしょうかね、ではないでしょうかね。まずはどうでも私どもの中に泥の心を作る稽古をさせていただかねばならないと思いますね。神様が私どもを育てよう、育てるために命をまあ与えておられるということですね。まずはその育つためには泥の心を私どもの心の中に耕していかねばならないということではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。